先日ですね、INA ウェルスビジョンに不動産投資の記事を書いたんですよ。資産形成の、一つの柱として考える方向に向けて、不動産投資の成功法則、知っておくべき5つのポイントっていう形でまとめたんです。
ああ、はい、拝見しました。不動産投資、富裕層の方々の間でもすごく関心が高いテーマですもんね。ただ、そうですね。正直なところ、どこから手をつければいいのか、ちょっと複雑に感じる部分もやっぱりあって、もしよろしければ、その記事の特に大事なポイントを改めて、私たちにもわかるように少し掘り下げて教えていただけませんか？
ああ、もちろんです、もちろんです。この記事は、基本的な考え方は抑えつつ、特に、長期的な視点で成功するためのポイントを整理したものなので、今日はこの5つの要点を軸にして、あなたが不動産投資を、より深く理解するための一歩を踏み出す。そんなお手伝いができればなと。
ありがとうございます。嬉しいです。特に記事の中にあった不易流行っていう視点、あれがすごく興味深くて。
ああ、いいところに目をつけましたね。そうなんです。ではまず、その不易、つまり変わらない原則の第一歩ですね。市場調査からいきましょうか。どのエリアが将来有望なのか。これ単に人口が増えてるってだけじゃなくて、例えば大規模な再開発が進む品川とか高輪エリアみたいに、街の価値自体がどう変わっていくか、そういう長期的な視点での分析が、肝心なんです。
なるほど。
もちろん、競合物件の質とか、家賃相場、地域の条例なんかも当然チェックしますけどね。
長期的な視点ですか。データって、たくさんありますけど、将来性を見抜く上で特に重視すべき指標って何でしょう？なんか短期的なトレンドに惑わされそうで。
ああ、それは鋭い指摘ですね。そうですね。人口動態の中でも、特にその生産年齢人口とか富裕層の方の動き、それからインフラ計画が本当に実現するのか、その可能性を見極めることが重要になってきますね。そして次に資金計画です。自己資金だけじゃなくて、借り入れをどう活用するか。これ金利だけ見てちゃダメで、金融機関とのその長期的な関係性みたいなものも考慮に入れるべきかなと。特に購入後のキャッシュフロー計画。これは空室リスクとか、予期せぬ修繕費なんかもかなり現実的に織り込んで、厳しめに試算することをお勧めしますね。
なるほど。レバレッジを効かせるにしても、やっぱり余裕を持った計画が不可欠ってことですね。特に高額な物件だと空室期間のインパクトも大きいですもんね。
まさにまさにその通りです。で、3つ目が物件選び。
物件選び。
立地が良いっていうのはもう前提なんですけど、その中でも将来価値を見極める目が必要かなと。
将来価値ですか？
ええ。交通の便とか周りの環境はもちろん大事ですけど、建物の構造、メンテナンスの履歴、それから将来的にリノベーションとか用途変更ができそうかとか、そこまで見据えたいですね。時には相場より高くても将来性がそれを上回ると判断できるかどうか。専門家の意見ももちろん重要ですけど、最終的にはご自身の判断基準を持つっていうのが大切です。
将来価値の見極め、これはなかなか経験も必要そうですね。初心者が陥りやすい物件選びの罠みたいなものってありますか？
ああ、ありますね。やっぱり表面的な利回りだけに飛びついちゃうことでしょうか。
ああ、なるほど。
実は隠れた修繕コストがあったりとか、あとはそのエリア、実はもう賃貸需要が細りつつあるエリアだったなんていうケースも少なくないんですよ。
うわ、それは怖いですね。
ええ。で、4つ目、管理と運営です。
管理運営。
物件取得はゴールじゃなくてスタートなんですよね。
ええ。
どんな入居者層をターゲットにしてどうアピールするか。物件の価値を維持、いや、向上させるための計画的な修繕。それと、質の高い管理会社との連携も、手間とかリスクを考えれば有効な選択肢だと思いますね。
なるほど。購入後の運営戦略までしっかり見据えて物件を選ぶ必要があるんですね。管理会社選びも結構重要なポイントになりそうですね。
そうですね。そして最後に5つ目。リスクとその対策です。
リスク。
市場の変動、空室、金利の上昇、災害、法規制の変更。もうリスクって本当にいろいろありますから。対策の基本はやっぱり分散ですね。エリアとか物件のタイプを分散すること。それと、 常に物件の魅力を維持して、こう、選ばれる努力を怠らないこと。保険とか保証会社の活用も有効ですけど、何より重要なのは、リスクを正確に理解して許容範囲を見極めた上で投資判断をするということですね。
リスクをゼロにはできないけれど、コントロール可能な範囲に収めると、そういうことですね。具体的な対策をあらかじめ複数用意しておくのが肝心だと。
まさにその通りです。市場調査、資金計画、物件選び、管理運営、そしてリスク対策。この5つの柱をまずしっかり理解して、あなた自身の状況に合わせて戦略を練ることが成功への道筋になります。もしあなたが不動産投資を具体的に検討されるのであれば、まずは机上の計画だけじゃなくて、実際にいくつかの物件とかエリアを深く調べてみていかがでしょうか。
いやー、非常にクリアになりました。基本的な流れと、特にその富裕層の方が意識すべき戦略的な視点というのがよく理解できました。ありがとうございます。
あ、それは良かったです。では最後にですね、あなたに一つ問いを投げかけさせてください。
はい。
これらの基本を押さえた上で、もしあなたが投資家として物件を持つとしたら、他の多くの物件にはないあなたならではの価値をどうやって生み出しますか？
あなたならではの価値ですか？
ええー。それはもしかしたらデザイン性かもしれないし、特定のコミュニティを作ることかもしれない。あるいは何か特別なサービスかもしれない。物件という箱にどんな付加価値を注ぎ込めるか。この問いを考えてみることも、不動産投資のまた一つ深い面白さにつながるかもしれませんよ。